恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたのその尊いお名前を今朝も心から賛美いたします。あなたの恵みは私たちにいつも十分であること、心から告白し感謝します。とはいえ、私たちの日々の歩みには思いがけないことが起こったり、いろんな試みの中で心が騒いでしまったり落ち込んでしまったりすることも多々あるものですけれども、決して変わらないのは主が私たちと共におられ、あなたは御言葉を持って私たちに励ましてくださり、また私たちに約束を持って昼も夜も伴ってくださるお方であること、今日も告白し感謝します。神様、どうぞ今日も私たちあなたの御言葉を待ち望みますから、あなたが御言葉を持って私たちに語りかけてくださって、道を見失いやすい私たちに、これが道だ、これに歩めと声をかけてくださって、私たちが今日ここから新しい週の歩みへと主と共に歩み出すことができるように導いてください。すでに祈られましたけれども、病の中にある方、入院している方々、検査を受けている方々、また自宅療養中の方々、生為さんご夫妻も今日もお休みと連絡がありました。神様、どうぞお一人お一人をこの季節の変わり目続けてお守りくださいますようにお願いいたします。今日の王の礼拝に至るまで、神様がこの教会はあなたの教会ですから、一切を支配し導き、そして祝してくださいますようにお願いいたします。神様、これからの御言葉のひとときをどうぞお導きください。神様が私たち一人一人の心を開いてくださって、ご自由にお語りください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月も最後の日曜日を迎えました。今週末からはもう11月に入ろうとしているんですね。皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。報告を送りながらですね、本当に体調を崩されている方々、病の中にある方多くおられますので、続けて私たち互いに祈り合いながら歩んでまいりたいと思うんですね。先週中、私も参加している金曜日の夜のウクレレクラスに、牧師によって毎月1回ずつバイブルタイムがあるので、今月のバイブルタイムに吉戸先生がそのウクレレクラスに来てくださったんですね。そしてそこにいるみんなに最初に質問されたんです。皆さんにとってこの半年の間で一番のニュースは何ですかと。どんな嬉しいこと、どんなニュース、どんな出来事がありましたかと。するとですね、ウクレレクラスに参加しているある高校生の男の子はその質問に間髪入れず答えたんです。クマと。確かに最近はテレビをつけると毎日クマのニュースが流れてきてですね、本当に被害に遭われた方々のためには祈るばかりですけれども、よく私のふるさとの秋田の情報なんかも全国のニュースで流れてくるので、さらに祈らされたりもしているんですね。だって私の弟が住んでいる地域では家の100メートルのとこまでクマが出たっていうので、毎日子どもたちの学校は必ず車で送迎しなければならないんだっていう連絡があったり、実家の父からはですね、今日隣の空き地をクマが通ってったんだよとかですね、どんな田舎に住んでたかって分かるかもしれませんが、守られるようにと本当に祈らされているんですね。先週の月曜日はオンラインで会議があったんですけれども、その会議への参加者の一人はやはり秋田の湯沢教会の先生で、湯沢も全国でニュースになっちゃいましたね。ちょうどその日のニュースに秋田の湯沢市が出てたので、いや先生大丈夫ですかって聞いたら、いや今教会の近くにもクマがいるみたいで警察官が見回りしてるところですって言うんですよね。またその教会のすぐ近所に私の母校でもある高校があるんですけれども、その高校のグラウンドにもクマが出たんだとも聞いたりもしたんです。 私のふるさと、私なかなかの田舎もんなんですけれども、私の高校時代の同じ部活の友人はですね、やはり先日ニュースになった ある村の出身で、その村は皆さんも読まれたことがあるか、昔熊犬の漫画の舞台になったそういう村なんですね。そしてその彼の父親も、林業の傍ら必要に応じて熊などを取る漁師をしていて、そういえばその友達の弁当には時々イノシシの肉とか熊の肉とか入っていたのでした。そんなふうにかれこれもう30年以上も前になってしまった高校時代のことを、熊のニュースを見ながらあれやこれや思い出していたんですけれども、昨日は我が家の次女の学校の文化祭、学校祭があって、午前中その高校に行ってきたんですね。やはり自分の高校時代はどうだったかな、自分の高校の時どんな文化祭だったかな、 あんなことしたな、楽しかったな、なんていろいろ思い出しながらその学校祭を見て回ったのでした。前もお話ししましたけれども、グレースさんと一緒に何回か教えに行かせていただいたウクレレの演奏、みんな頑張ってやり遂げました。その演奏を聞いて、みんなの頑張っているその姿に感動してみたり、その他にも生徒のみんなで本当に楽しそうに大きな声を出したり肩を組んで踊ってみたり、一つになって盛り上げているそんな姿は、やっぱりいいもんだなって感じました。そしてこれもみんなにとって高校時代の良い思い出になっていくんだろうなとも思ったりもしたのでした。皆さん、親にとっても自分の子供が他のみんなと一緒になって楽しそうにしている姿、自分の子供が他の友達と一緒に協力して一つの目標に向かって頑張っている姿、みんなで喜びながら一つになっている姿、そのような姿を見ることができるのは、やっぱり親にとってもとても嬉しいものですね。そんな姿を眺めながら、私たちの天のお父さんである神様も、ご自分の子供である私たちが喜びを持って歩んでいる姿を見られたら、やっぱり嬉しいんじゃないかなって思ったんですね。大切な大切なご自分の子供たち、私たちがなんかいつも眉間にしわ寄せて苦しそうに歩んでたり、いつもなんか友達といがみ合って、いつも裁き合ってギスギスしてバラバラになって歩んでいる、そんな歩みじゃなくって、互いに愛し合ってみんなで喜び合って一つになって歩んで、そしてみんなで神様を賛美し神様への礼拝を大切にしている、そんな姿を見られたら、天のお父さんである神様はとっても嬉しく感じられるのではないでしょうかね。今日のメッセージのタイトルは、喜びを持って、喜びを持ってとつけました。何度もいつも言ってしまいますけれども、私たちの日々の歩みには本当にいろんなことがあると思います。いろんなことがあるのが私たちの日々の歩みですけれども、願わくは私たちはこれからも喜びを持って歩んでまいりたいと思いますし、喜びにいつも満たされて神の家族である皆さんと一緒に一致して一人のように、今年度の目標に掲げているように、まるで一人のように礼拝をお捧げしてまいりたいと思うんですね。さて、続けて見ていますこの旧約聖書の絵面記、今日は6章の後半の箇所までやってまいりました。これまでですね、6章の前半までの流れ、皆さん覚えておられるでしょうか。この礼拝堂のステンドグラス、4枚目のステンドグラスになっているといつも説明していますが、エルサレムの都が滅ぼされてバビロンという国に捕囚されていった、そんなイスラエルの人々が主の不思議で力強い導きによってエルサレムに帰還することができた。そして破壊されて荒れ果ててしまっていた神殿、神の宮を再建する工事を始めたのでしたね。工事が始まってスムーズにその工事が進んでいったかというと、これまで見てきたように途中サマリア人の妨害を受けてその工事が中断してしまうこともありました。しかし預言者ハガイやゼカリアの励ましも受けながら、 私たち神の宮を建てるんだ、その工事を再開していったかと思ったら、また山あり谷ありです。今度はペリシテの総督、ペルシャの総督、建てないたちがやってきて、いやあなたたちこんな神の宮神殿なんて大きな建物を建てようとしてるけど、一体誰の命令でこんな工事をしてるんだ、まさか反乱を企てているのではないだろうなと、そんな問いかけを受けて、またもこの工事はどうなってしまうのかと思いましたけれども、前回確認したようにやはり神様の力強い導きがそこにあったんですね。歴史の中に確かに神様の御業が見えますよ。ペルシャの各地の文書保管所を調べたところ、かつてキュロス王がエルサレムにユダヤ人の神殿を建てることを命じた、その記録が記されている巻物が確かに発見されたんだと。そしてその時のペルシャの王ダレイオスは、確かにかつてキュロス王が神殿再建を命じている、だから決して彼らの工事の邪魔をしてはならない、必要な費用も捧げるための生贄もちゃんと国の予算で払うように、などなどの、いや驚きの手紙を書いた。その手紙の内容が前回見た6章の前半に書かれているのでした。さあ、そんな手紙が建てないのところに送り返されてきて、エルサレムの神殿再建工事はどうなっていくのでしょうか。皆さん先ほど読んでいただいて、今日の箇所でですね、いよいよその神殿が完成するんですよ。そして人々のもう喜びの奉献式、剣道式が行われて、さらに杉越の祭りがお祝いされていく、それが今日の箇所です。そのような箇所から今日もアウトラインをまず初めに確認するならば、今日のこのイスラエルの人々の姿から、私たちも一つ目、主の御業を喜ぶ、主の御業を喜ぶということを、なんとかこの地上の歩みの中で大切にしてまいりたいと思うんです。皆さん、私たちの主はご自身の立てておられる計画を必ず成し遂げてくださるお方です。そして絶えず御言葉によって人々を励まして前進させてくださるお方ですから、私たちもその主の御業にいつも目を留めて、そして主の御業をいつも喜びを持って歩んでまいりたいと思うんですね。そして主が私たちを喜ばせてくださるお方ですから、私たちは二つ目、喜びに満たされて一人のように礼拝を捧げる、喜びに満たされて一人のように礼拝を捧げるということをこれからも大切にしてまいりましょう。主を喜ぶことは私たちの力ですから、いつも主にあって喜び、主との生きた関係を大切にして、その関係の中から湧き上がってくる、そんな喜びにいつも満たされて、これからも一致して礼拝を捧げていきたい、喜びを持って歩んでまいりたいと思うんですね。では今日の箇所、まずは13節、今日の箇所のまずは13節、読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、ダレイオス王がこう書き送ったので、ユーフラテス川西方の総督立てないと、シェタルボゼナイとその同僚たちは間違いなくこれを行った。先ほど説明した通り、今日の箇所の直前、6章の前半にはダレイオス王が書いた手紙の内容が書き留められていました。驚くばかりの内容でした。そして前回確認したように、それは私たちの人間の考えとか人間の思いのはるか上を行く、神様の不思議で力強い大逆転の導きでした。ダレイオス王のその手紙を受け取って、総督立てないはじめその同僚たちは間違いなくそれを行うことになったんです。皆さん、神様の御業は何度も言っちゃいますけど、本当に不思議で本当に大逆転で、私たちの思いをはるかに超えて、神様は必ずそのご自身の計画を成し遂げてくださるんですね。そしていよいよ再建工事が終わり、念願だった神殿が完成する、 じゃあその完成の場面14節15節14、15節を続けてご一緒に読んでみましょう、はい、ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言を通し建築を行って成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またキュロスとダレイオスとペルシアの王アルタクセルクセスの命令によって建築を終えた。こうしてこの宮はダレイオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。さあ念願だった神殿が完成しました。建築が終わり、こうして神殿、神の宮が完成した。工事はイスラエルの人々の熱心と信仰によるものでしたけれども、完成は何によるものでしたか？それはこの14節に戻っていただくとはっきりと書いてますね。完成はイスラエルの神の命令によるものでした。神様ご自身の強い意志、神様ご自身のご計画によってその御業が始まり、それによってペルシャの王たちが心奮い立たせられて不思議な導きがあり、さらに預言者ハガイとゼカリアを通して神様は御言葉によってイスラエルの人々を励まし続けてくださって、人々はその工事を全うすることができたのではないでしょうか。何度も確認しているように、かつてバビロンに捕らえられていって捕囚されていった人々に神様は預言者エレミアを通して預言してましたね。捕囚されていった人々、あなたたちよ、70年が満ちる頃あなた方をこの場所に帰らせるとかつて約束してくださっていました。そして以前確認したように、その約束の通り最初のバビロン捕囚から70年後、イスラエルの人々はエルサレムに帰還することができました。そしてエルサレムの神殿がバビロンによって破壊されてからやっぱりちょうど70年後、この時その工事が再開されてから4年が経って確かに神殿が完成したのでした。人間的に見たらその工事は途中中断したり遅れたりしたことはありましたけれども、それでも神様の御手は人々の上にあって、そして神様の御目は確かに注がれていたのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。私たちの信仰生活においても時に困難の中に置かれることがあるかもしれない。時に立ち止まりうずくまってしまうような時もあるでしょうか。時に思い描いていたことが中断したり遅れたりしてしまうようなこともあるでしょうか。しかしそうです、神様は決して変わりなく私たちを導いてくださり、神様ご自身の教会を、神様の大切な子供たち一人一人を愛し、御言葉により励まし導き、神様のご計画を必ず成し遂げてくださるのではないでしょうか。ならば私たちはこれからも、主役は私たちじゃないんです。主役はいつも神様です。これからも神様を主役として、神様にハンドルを明け渡して、そこに表される神様の御業にワクワクして、そして主の御業を喜んで喜びを持って歩んでまいりたいと思うんですね。イスラエルの人々はご真実な主の、確かにその約束を成し遂げられる偉大な御業を体験したときにどのように応答していったでしょうか。それでは続く16節もご一緒に読んでみましょう、はい、イスラエルの子ら、すなわち祭司レビ人、その他の捕囚から帰ってきた人たちは喜びを持ってこの神の宮の奉献式を祝った。そうなんです、イスラエルの子ら祭司もレビ人もその他の捕囚から帰ってきた人たちは皆喜びを持ってこの神の宮の奉献式、神殿の建造式を行ってお祝いしたんですね。皆さん覚えておられますか。以前エズラ記の3章を見たとき、3章の最後、この神殿の礎が据えられて 提訴式を行った時、そこにいた人々の反応はどうだったか覚えておられますか？もちろん喜びにあふれて、やっと礎が据えられた、おーっと声を張り上げた人々もいれば、以前の神殿を見たことのある多くの老人たちは大声を上げて泣いたんですよね。それは何の涙だったか、おそらくある人はかつてのソロモンによるそれはそれは立派な神殿を思い出し、それと比較して今回のこの礎、今回の神殿、なんかちっちゃいな、悲しくなって大声を上げて泣いた人もいたでしょうか。またこれまでの人生の中にあった、補修されていった、いろんなことがあった、苦しかったこと、悲しかったこと、いろんなことを思い出して、その提訴式、大声を上げて泣いた人もいたでしょうか。しかしこの16節、彼らはもはやかつてと比較することをやめたんです。昔のことを振り返ることをやめたのではないでしょうか。ご真実なお方である神様の御業に目を留めて、これからなされる神様の御業にワクワクして、大いに喜んで、喜びを持って奉献式をお祝いしたのではないでしょうか。続く17節も読んでみましょうか。続く17節も読んでみましょう、はい、彼らはこの神の宮の奉献式のためにお牛100頭、お羊200匹、子羊400匹を捧げた。またイスラエルの部族の数に従って、全イスラエルのために罪の清めの捧げ物として親木12匹を捧げた。皆さん、かつてソロモン王によって最初の神殿が建てられた時、その時も奉献式があったんですけどね、その時の捧げ物の数ご存知ですか？ものすごいんです。歴代史第二のその時の記録を見ると、牛2万2000頭、羊12万匹が捧げられました。その時と今回の捧げ物とは到底比べることはできませんけれども、しかし彼らはさっきも言ったように、もはや比較することや振り返ることをやめたのではないでしょうか。彼らは喜びを持って奉献式をお祝いしたんです。そして神様は彼らの精一杯の最善を尽くした捧げ物、何より喜びを持って捧げたその捧げ物を、神様はどんなに喜ばれたことでしょうか。またこの時彼らはソロモンの時には行われなかった、全イスラエルのためにその部族の数に従って、十二部族の数に従って罪の清めの捧げ物として親木12匹を捧げたんだと。バビロン捕囚という大きな痛みを経験した彼らは、それが自分たちの罪のゆえであったということを認識して、悔い改めて、形だけじゃない神様との生きた関係の中に彼らは入っていったのではないでしょうか。そしてさらに18節も読みましょうか。18節も読んでみましょう、はい、また彼らはエルサレムでの神への奉仕のため、祭司をその区分に従って、レビ人をその組に従って、それぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。そうなんです。彼らは神様との関係を確認して、礼拝が常に捧げられるために祭司やレビ人をそれぞれ任命したのでした。いかがでしょうか。このイスラエルの人々の第二神殿と呼ばれる二つ目の神殿の奉献式の、そんな出来事を見るときに、私たちもある人はきっと12年半ほど前、2013年のこのチャペルの剣道式のことを思い出すのではないでしょうか。私たちにとってはあの時全く予定にない剣道式でしたね。だって2008年に大熊町の大野チャペルを新しく建て替えて剣道式をしたばかりでした。確かにあの時皆さんの祈りと捧げ物によって100年持つ立派な大野チャペルが与えられて、 そして一生懸命準備して盛大に剣道式を行って、100年先までこの大熊の地で神様を地域の人と礼拝していこうってワクワクしてました。しかし100年どころか2年半で使うことができなくなって、やっぱりがっかりしました。他の3つのチャペルも立ち入り禁止になって、どうなるんだろうってがっかりしました。真っ暗闇の中を手探りで、それでいて全力疾走で走らなければならない、あちこち流浪の旅をして、なんとか息をし続けているような、そんな日々だったように思います。しかし神様のご計画は本当に不思議ですね。何度も話しているように、かつて80年ほど前ホレチェク先生が、あなた方はやがていわきまで行くんですよ、そんな思い描いておられたビジョンの中を歩むように、私たちはこのいわきの地に導かれて、そしてここにこのチャペルが与えられて、かつての4つのチャペルと比較しようとしたらキリがないし、振り返ろうとしたらいくらでも落ち込めるでしょうけれども、しかしあの時私たちはただただ主の御業を大いに喜んで、喜びを持ってあの時剣道式をお祝いしたのではないでしょうか。あちこち借りて礼拝をして、時間になるから早く片付けて皆さん解散ですって、あの日々は寂しい思いもやっぱりしたように思います。建設途中のもう風も入り放題、雨漏りもし放題のこのチャペルの工事現場で、寒さに震えながら年末年始の礼拝を捧げたりもしましたね。しかしだからこそ私たちは、あ、愛する神の家族と一緒にこうやって礼拝を捧げられる、これって当たり前じゃない、この大きな喜びを私たちは感じているのではないでしょうか。主の御業を喜んで、喜びを持って歩むことができるのではないでしょうか。主の御業はさらに不思議で力強く、ここに導かれて、ここで多くの方々との新しい出会いが今もこうして与えられて、共に礼拝をお捧げすることができるようになりました。なんという恵みでしょうか。また小高チャペルの扉が再び開き、そして大野チャペルの扉も開き、神様の御業は本当に不思議で驚くばかりの恵みの連続ですね。この地でいろんな活動の幅も広がって、エリムも与えられて、そしてさらに多くの人材も与えられて、来年度からさらに主の御業はこれからどのように織りなされて、そして主のご計画が私たちの思いをはるか超えたところでどのように前進していくのか、私は本当にワクワクさせられているんです。さあ、私たちも主の御業を喜ぶ、主の御業を喜ぶことを大切にしてまいりましょう。比較したり振り返ったりするのではなく、ただ神様だけを見つめて歩んでまいりましょう。エズラ記の時代も、そして今日も、私たちの主はご自身の計画を必ず成し遂げてくださるお方。迷いやすい私たち、落ち込みやすい私たち、絶えず御言葉によって私たちを励まして前進させてくださるお方ですから、私たちもその主の御業に目を留めて喜びを持って歩んでまいりたいと思うんですね。さて、奉献式から1ヶ月後、イスラエルの人々は杉越の祭りをお祝いしました。じゃあ今日の箇所、次の19節をお読みしましょう。はい。捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日に杉越を祝った。皆さんご存知のように、この杉越の祭り、杉越の祭りというユダヤ人にとってとっても大切なお祭りです。その祭りを通して人々が思い巡らす出来事は、かつて先祖たちがあのエジプトを脱出するときに子羊の血によってその滅びが過ぎ去ったこと、そしてエジプトを脱出し神様の約束の地に戻ってくることができたこと、そんな先祖たちの歩みをこの杉越の時祝う、その時にきっとこの時彼らはその先祖たちの歩みと自分たちの歩みを重ね合わせたのではないでしょうか。 ああかつて先祖たちにそうだったように、確かに神様が私たちをもその地から救い出してくださった、連れ帰ってくださった、そして神殿を完成させてくださった。彼らは格別な思いを持ってこの年の杉越の祭りをお祝いしたことでしょう。そして続く20節21節も続けて読んでみましょう。はい、祭司とレビ人たちは一人残らず身を清めて、皆清くなっていたので、捕囚から帰ってきたすべての人々のため、彼らの同胞の祭司たちのため、また彼ら自身のために杉越の生贄をほふった。捕囚から戻ってきたイスラエル人はこれを食べた。イスラエルの神主を求めて、その地の異邦の民の汚れから離れて、彼らに加わった者たちも皆そうした。20節に戻っていただいて、1行目、この一人残らずという言葉は一人のようにという意味です。一人のようにという意味です。祭司とレビ人たちが一人のように一致を保って仕えていく、その時にそれが21節にあるように会衆全体にもそれが広がって、みんなで一人のように礼拝を捧げていったのではないでしょうか。そしてその礼拝を主が喜ばれ、さらに主が与えてくださる喜びに人々も包まれて、その礼拝が杉越のお祭りがお祝いされ捧げられていったのではないでしょうか。22節も読みましょうか。22節も読みましょう、はい、そして彼らは7日間喜びを持って種なしパンの祭りを守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向けて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。礼拝は喜びと感謝のお祭り、礼拝は喜びと感謝のお祭りという人もいますね。彼らが一人のように一致して、そしていつも喜びを持って礼拝をお捧げすることができたのは、この22節に書かれているように主が彼らを喜ばせてくださったからではないでしょうか。主が彼らを喜ばせてくださった、王の心も動かし、人々を何度でも力づけ、そして神殿を完成させてくださった、その主の御業を覚えたときに彼らは主の喜びと感謝に満たされて礼拝を捧げていったのではないでしょうか。さあ、主が私たちを喜ばせてくださるお方ですから、私たちは喜びに満たされ、一人のように礼拝を捧げることをこれからも大切にしてまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸一番にネヘミヤ記の8章10節の後半部分挙げています。この時イスラエルの人々は御言葉によって罪が示されて、御言葉は時々チクチクしますね。人々は悲しんでたんです。それも大切なステップですね。しかし悲しみのままで終わって落ち込んで、私はもうダメだって離れていくことが主の御心ではないんです。この時ネヘミヤとエズラは悲しんでいた人々に言ったんですよね。じゃあこのネヘミヤ記の8章10節後半部分ですが、ご一緒に読んでみましょう、はい、今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。そうなんです。主を喜ぶことは私たちの力なんです。主を喜ぶことは私たちの力。今日は聖なる日、悲しんではならない。そこで主を喜ぶことがあなた方の力。ではその喜びはどこから出てくるんでしょうか。それは私たちの身の回りの環境とか状況から与えられるのが本当の喜びじゃない。自分で生み出したり作り出したりするものでもなくって、私たちの喜びは神様との関係から出てくるものですね。引用箇所の丸2番にフィリピ4章4節ご一緒に読んでみましょう、は はい、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。私たちがいつも喜ぶことができるのは、環境や状況によるのではなく、自分を見て人を見て喜ぶのでもなくって、主にあって喜ぶ、主にあって喜ぶことです。エルサレムに帰還し、神殿再建工事を終えた彼らは主に立ち返ったのではないでしょうか。主のご真実さを体験して、神様のその不思議で大逆転の御業の数々を深く心に刻んで、もはや比較したり振り返ったりすることをやめて、ただ主を見て歩んだ、礼拝を捧げることを大切にしていったのではないでしょうか。そうした神様との生きた関係の中から、主が彼らを喜ばせ、彼らはその喜びに満たされていたのではないでしょうか。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちも時に自分を見て、人を見て、また環境や状況に私たちのこの心みんな奪われてしまって、比較してみたり振り返ってみたり、疲れてしまったり落ち込んでみたりすることがあるでしょうか。やはりどうしても恐れに心がとらわれてしまうということもやっぱりあると思います。しかし願わくは、どうしようもないそれらの思いをありのまま主に持っていき、主の御言葉によって何度でも励まされ、何度でも力を受けて歩んでまいりたいと思うんですね。主が私たちを喜ばせてくださるお方ですから、私たちは喜びに満たされ、一人のように礼拝を捧げることをこれからも大切にしてまいりましょう。主を喜ぶことは私たちの力ですから、いつも主にあって喜び、主との生きた関係の中から湧き上がる喜びに満たされて、これからも一致して礼拝を捧げ、喜びを持って歩んでまいりたいと思いますね。今月の小高礼拝の時にもちょっと話したんですけれども、この夏にサバティカル休暇をいただいて、その時に無計画な私たちの白状をサバティカル前にしました。飛行機も予約してない、何も予約してないから、移動する時は車で動くしかない、車でですね、満喫しようと運転してのんびり大阪まで車で行ってみたり、その途中で富山にも寄ってみたり、また帰ってきたら今度は仙台に行ってみたり、今度は長野に行ってみたり、したんですね。で、そんなサバティカル中に、一体どれくらい走るのかなと思って期間中の走行距離を測ってみたんです。そしたらサバティカル最終日メーター見ると、約4500キロ走っていたようなんですね。1ヶ月半で4500キロ、結構走ったのかもしれませんけれども、私はですね、実はそんなもんかという感じだったんですね。そして思い出したんですよ、震災の後、避難先の奥多摩福音の家から震災であちこちに散らばってしまった教会員の皆さんを、あそこから車を運転して訪ねていって、いつしか皆さんからガンガン巡回ツアーって呼ばれるようになって、あの1年間は毎月5000キロ車を走らせて、毎月オイル交換に行って、車屋さんからまた来たのって驚かれていたのでした。あの時私はですね、散り散りになってしまった教会に、大切な神の家族に一人でも多く会いたかったですし、訪ねて行って顔を合わせて共に泣いて、少しでも慰め、少しでも励ましになればと願いながら訪ねて行っていました。しかし実際はいつも逆だったんです。いつも私の方が訪ねていた先の皆さんから励まされて、慰められて、そして力をいただいていたんです。それはお一人お一人が、あの大きな苦難の中でも、時に悲しみや苦しみの中にあっても、痛みの中にあっても、そこで何とか主を見上げて、主との生きた関係の中から湧き上がってくる喜びを握りしめて満たされて、まさに主にあって喜ぶ、そのことの幸いを私は皆さんから見せていただいたからでした。主を喜ぶことは私たちの力であるということ 私は教えていただきました。そしてたとえ距離も離れていようとも、互いに祈り合い、愛し合い、一人のように礼拝を捧げることの幸いを教えていただいたからでした。さあ、今日はエズラ記の6章後半、ついに神殿が完成し、イスラエルの人々が喜びを持って一人のようにお祝いした奉献式と杉越の祭りの場面をご一緒に見ることができました。最後にもう一度アウトラインを出していただいて、いかがでしょうか。私たちも主の御業を喜ぶこと、今日またここから何とか一歩一歩大切にしてまいりたいと思います。私たちの主はご自身のご計画を必ず成し遂げてくださるお方です。私たちが時に落ち込むことがあっても、時に迷うことがあっても、絶えず御言葉によって人々を励まし前進させてくださるお方です。ですから私たちもその主の御業に目を留めて、ますます喜びを持って歩んでまいりたいと思います。いつも確認してますね。自分を見ないで、人を見ないで、主だけを見て歩んでまいりましょう。そして主が私たちを喜ばせてくださるお方ですから、私たちはその喜びに満たされて一人のように礼拝を捧げること、これからも大切にしてまいりたいと思います。主を喜ぶことは私たちの力です。いつも主にあって喜ぶこと、主との生きた関係の中から湧き上がる喜びに満たされて、これからも一致して礼拝を捧げ、喜びを持って歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ついに待ち焦がれていたエルサレムの神殿が再建されました。人々にとっては何という喜びだったでしょう。彼らがその時行った奉献式、そしてお祝いした杉越の祭り、そんな礼拝の姿から私たちは今日何を思わされるでしょう。確かに歴史の中に主が生きておられ、不思議なこと、そして大逆転の御業を見ることができます。イスラエルの人々は確かに70年の満ちる頃エルサレムに帰ることが、突然道が開かれた。確かに70年の満ちる頃再び神殿が完成した。神様の御思いは私たちの思いをはるかに超えたい。神様のご計画は確かに成し遂げられる。そんな神様を私たちはいつも私の主、私の神と告白しながら、主の御業を仰ぎ見、主の御業を喜びながら歩んでまいりたいと思います。たとえどんなことがあろうとも、主のご計画の中を主にハンドルを握っていただいて、主の御足の後に従っていく、その歩みはなんと幸いでしょうか。私たちは主の御業に目を留め、喜びを持って歩んでまいりたいと思います。もう比較することも振り返ることもやめて、主を見つめ、またここから歩み出してまいりましょう。 主が私たちを喜ばせてくださるお方です。主を喜ぶことは私たちの力です。いつも主にあって喜びなさい。私たち一人一人にもそう招いておられる主の御声に今応答してまいりましょう。その苦しみの中で、その悲しみの中で、時に思いがけない出来事の中うずくまってしまう、その時に主が私たちを喜ばせてくださいます。その喜びに満たされ、私たちはこれからも一人のように礼拝を捧げ歩んでまいりたいと思います。この教会から神様の栄光だけが表されていくように、私たちは互いに愛し合い、祈り合い、一人のように一致して歌声を響かせ、主の栄光を仰ぎ見ながら歩むものとされてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、今日もあなたが私たち一人一人をそれぞれの生活の場から呼び集めてくださいました。そして今日あなたが御言葉によって私たち一人一人に語りかけ、ここから主の御業を仰ぎ見ながら一歩また一歩歩み出すようにと招いてくださいました。神様、私の心の王座にどうぞお座りください。私のハンドルをどうぞ主が握ってください。あなたの御業をいつも喜びながら、あなたを礼拝する者と、私たちを日々作り変え導いてくださいますように。神様、どうぞ今困難の中にある方、病の中にある方、試みに遭っている方、そのお一人お一人にご真実な主の恵みを注いでくださって、あなたの御業を喜ぶ、そんな喜びで満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたこそ私たちの礼拝を受けるにふさわしい唯一の方です。あなただけが私たちの賛美を受けるに値する唯一のお方です。私たちは主を礼拝することをやめません。あなたに賛美を捧げ続けます。どうぞ私たち一人一人の心に主がいつも触れてくださって、いつも導いてくださって、あなたと共に歩む、そんな一週間へと、また今日ここからお導きくださいますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。